教育相談塾長に聞こう。
第22回教育相談塾長に聞こうが始まりました。皆さんこんにちは、塾長を務めております古橋です。なんとですね、先日このポッドキャストの番組が3万回ダウンロードを超えました。皆さん本当に聞いてくださってありがとうございます。僕たちもびっくりしております。そこでですね、その3万回ダウンロードを記念して今回は特別ゲストをお招きしました。ゲストはですね、浜松にある、学習塾サクセス塾の福田先生です。はい、福田先生はですね、子どもたちの、やる気を引き出すために、どうしたらいいのか、人としてどうあるべきなのか、将来夢、今目の前にある勉強をどのようにしてつなげて、自分の豊かな将来像を、描かせるのか、そういった、ね、非常にユニークな、試みをされている、僕も、ね、尊敬してやまない先生なんです。ではこの後、福田先生に、ね、いろいろ聞いてみたいと思いますので、皆さんも一緒にお楽しみください。
教育相談塾長に聞こう。
それでは、福田先生始めたいと思います。はい、今日はようこそ、ね、学び研究所へお越しくださ
り、ありがとうございます。
先生をお招きできたことが非常に僕は嬉しいです。
あ、こちらも大変感謝してます。
浜松のもう人気のある塾の、ね、先生ですからね。では先生、まず最初に、はい、自己紹介をお願いできますか。
はい、はい、まあ、今回3万回ダウンロードということで本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
私も1回目からですね、
はい、
毎週金曜日に、まあ、教育相談、はい、塾長に聞こうというのを聞かせてもらってますので、
はい、ありがとうございます。なんか恥ずかしいです、うん、
まだ5ヶ月ぐらいだと思うんですけれども、うん、そうですね、もう3万回ということで、
そう
すごいですよね。まあ、早速ちょっと自己紹介させてもらいます。はい、サクセス塾の塾長をしております福田重信と言います。
はい、
成績の成という字と、うん、まあ、伸びるという字を書いて重信と読みます。まあ、成績を伸ばすとこう書きますので、まあ、覚えてください。塾はですね、浜松市中区の高岡北にあります。はいはい、まあ、指導内容ですけれども、小学校1年生から中学3年生を対象に、まあ、1対1または1対2の完全個人指導を行っています。うん、中学3年生の入試対策では集団指導も行ってはいるんですけれども、あと小学生は本をたくさん読んでもらいたいという目的で、ワクワク文庫という速読帳トレーニングや、まあ、AB メソッドという、まあ、イメージ記憶とかスピード計算なんかをする、まあ、知能開発プログラムというのを使ってですね、うん、右脳訓練も行っています。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先生、いろいろされてたんですね。
そんな大掛かりにはしてないんですけどね。はい、まあ、主に1対1または1対2の個人指導をしています。
はい、はい、でそんな、ね、福田先生のサクセス塾がね、ホームページがなくて、それでも本当に大勢の生徒が、ね、いつも通われていて、なんでそんなホームページがないのに宣伝ができてているんだろうかって、よく本当にいつも疑問に思ってたんですが、そんなサクセス塾が満を持してこの冬ですか、
ホームページをついに、3月ですね、
3月ですか、
はい、
ホームページをついにオープンさせたんですよ ね、
ホームページ作らせてもらいました。
衝撃的でしたね。
ありがとうございます。
でそのホームページの中にやっぱいいことがね、やっぱりいっぱい書かれていて、はい、いいな福田先生、福田先生の差がにじみ出ているんですけども、そこにですね触れていきたいなと思います。で、僕がその中で目を引いたのがですね、塾長が教える成績を上げるための12の成功法則、
はい、
でですね、 考え方を変えれば勉強の取り組み方も変わります、これは気になりますよね、先生これってどういうことなんですか。
そうですね、勉強の結果というのは勉強に取り組む時の心の持ち方がやっぱり一番大事だと思いますので、
すごくよくわかります。
ですから勉強を取り組む前の心の持ち方、どういうふうな心で勉強に取り組めばいいかということを12人にまとめさせてもらって、ホームページに載せたんですけれども、
これは塾の中にも、こうなんていうんですかね、塾訓格のような感じでね掲げてあったりするんですか。
これはですね、塾生にはこうサクセスファイルというのを持たせているもんですから、そのファイルに全員この12の成功法則というのはこう閉じさせてはいるんですけれども、
なるほどね。でね先生、こう12の成功法則があって、これどれもねもう素晴らしくいいことで、うなずきながら僕ね読ませてもらったんですけども、
ありがとうございます。
いやいいですよね。この中で先生特にね、子どもたちに伝えたいなって言ったことね、で何があります？
ですね、今日はそんなに時間もありませんので、3つ絞ってお話をしたいと思うんですけれども、今6月ということで、期末テストの時期だと思いますので、
そうですね、
今日からすぐ実行できるという、3つの、心構えというか、3つですから、3つの成功法則ですね、
今日からすぐ実行できる、気になりますね。
そうですね、3つの成功法則、ぜひ伝えたいと思いますね、まず1つ目、よろしいですかね。
はい、何だろう。
まず1つ目ですけども、
どれが来るんだろうな、
勉強できることに感謝をするということですね。
いいですね。
なかなか今ですね、世の中には勉強したくてもできない子どもさんや、学校へ行きたくても行けない子どもさんも世界を見た時にはやっぱりたくさんあると思うんですよ、ただ日本に暮らしているとやっぱり勉強できることが当たり前だと思っていてですね、なかなかその勉強できることがありがたいことだというふうな気持ちで勉強に取り組めなくなっている子どもが多いと思うんですね、ですが、学べることというのは本当に、感謝することだと思いますね、あとまた今塾にこう通われている子どもさんも多いと思いますけれども、塾に通っている子どもさんはやっぱりお父さんとか お母さんですね、が一生懸命働いて、稼いだお金で塾に通わせてもらっているわけですから、そのことをしっかりこう理解して、お父さんやお母さんに感謝をする気持ちを持って勉強に取り組むと、こういうことがすごく大事だと思うんですよ、で感謝をこう持って勉強に取り組むとやっぱり一生懸命勉強も取り組めるようになると思うんですよ、そういう感謝の気持ちを持つか持たないか、これ非常に大事だと思いますね、
すごくよくわかるんですけども、そういった考え方ってなかなか持っていないし持てないですよね。
そうですね、
もう目先のテストの点数とか、志望校のことこのことしか見てなくて、とても感謝なんてそこまで考えられませんみたいな人多いと思うんですけども、
そうですね、
そういった反発の声って先生意地悪な質問じゃないかではないんですけども、そういった声って出てこないですか、先生ね、そうは言ってもね、そんなこと考えられないよとか。
ただこういうのは伝えていく中で、子どもたちがいつかこう感じることがあると思いますので、
なるほど、
特にこれは中学3年生になって受験の時期になると親に感謝する生徒というのはやっぱり増えてくるというふうには思いますので、
いろいろなこうプレッシャーを受け自分からも感じるので、いろいろ中学3年の受験生って考えるようになりますからね、
そうい
った時にやっぱこう感謝、親にも感謝っていう気持ちってその時やっぱりこう芽生えやすいって気づきやすいっていうことですかね。
そう思いますね、
そうなってた時ってきっと成績伸びますよね。
そうだと思いますね、そういう気持ちで勉強が取り組めるようになればやっぱり成績は自然と伸びていくと思いますね。
ですよね、自分のことしか見ていない生徒と、それから、その親に感謝とか、勉強できることに感謝なんだってこう他のものに 対して、目を向けられた時ってやっぱ思考の幅って広がるじゃないですか。
そうですね、
それって頭良くなってる証拠ですよね。
そう思いますね。
っていうのがきっとメカニズムなんですかね。僕そう思っちゃうんですけど。
そう思います私も、はい、
そうあるべきだよな。
そうですね。
なるほど、
はいはい、
非常にいいですよねこれは。はい、そして先生
2つ目は、2つ目ですね、
はい、
まあ、これはですねやっぱり自分の周りに起こることというのは、はい、まあ、全て自分に原因があるっていうこういう考えを持つか持たないかというのは非常に大事だと思うんですよ。
これって伸びる人と伸びない人の決定的な違いですよね。
そうですね、よく自己啓発書なんか本も読むとですね、うん、こういうこと書かれてますので、うん、とにかく自分の周りに起こる例えば良いことでも、うん、まあ、悪いことでもですね、全てがやっぱり自分に原因があって起こっているっていうことを理解しないと、例えばその中間テストでですね点数が悪かった時にですね、うんうんうん、まあ、A 君と B 君とこう2人いる場合に A 君は例えば自分の点数が悪かった結果をですね、部活が忙しかったから悪かったんだとか、うんうん、まあ、学校の先生の教え方が分かりにくかったから悪かったという、うん、こういうふうな、まあ、自分以外の、まあ、先生とか部活のせいにしてしまう場合とですね、うんうん、例えば B 君は学校の成績が悪かったのはいや自分が勉強不足だったと、集中して授業も取り組めなかったのが原因だとか、
うん、
まあ、そういったように自分に原因があるというように考えることですね、まあ、こう2つに分かれると思うんですよ、
うん、
だけどやっぱり自分の周りに起こることって全て何か自分が原因した結果としてそのことが起こっているっていうことを理解しないと、なかなか悪い結果が起きたこと時にですね、うん、それを改善して、反省していい結果にこう結びつけていけなくなると思うんですよ。
うん、
そういうふうな考えを持っていないとですね。
そうですね。
はい。
人のせいにする生徒とか子どもたちって時々いるんですけども、
う
ん、自分が成績悪かったとかできなかったことを、
うんうんうんうん、
であれって人のせいにしてるから結局自分は成長できないんですよね。あれ
そうですよね。
であれ自分のせいにしてった時に、はい、あ自分が気をつけなくちゃとか自分がもっと頑張らなくちゃいけなかったんだなってなってた時にやっぱその自分のマインドって鍛えられていくので強くなっていくんです
よね。そうですよね。とにかく自分が原因だということが根本にあればですね、うん、それは全部自分を変えることで結果も変えることができると
ですよね。メンタルが強くなるから踏ん張れるようになるから勉強の時間だって伸ばせるし深いところまで考えることだってできるのだし、うん、結果的に頭良くなってきますよね。
そうですよね、
うん、
それを他人とか、まあ、他のもののせいにしている限りはなかなかやっぱり
ですよ、ね、
伸びていかないと思いますけどもね、
うんうん、
そういう考え方を持つか持たないかはすごく大事なことだと思いますけどね。
勉強する前に備えたいものの考え方ですね。そうですね。
全て勉
強判断力でもありますよね。
そうですよね、うん、これはまあ子供だけではなくて、まあね、大人にも全部言えることだとは思うんですけども ね、 ね、
はい、これは身につけさせたい。
そうですよね、
うん、
はい、
そして先生3つ目は、
3つ目はですね、やっぱり普段こう使う言葉ですけれども、
はい、
まあ、マイナス言葉というか悪い言葉を使わずにですね、
はいはい、
やっぱりプラスの言葉、はい、良い言葉をこう積極的に使うように意識するということですね。
いいですね。これも本当によくわかります。
もうこれはすぐにやっぱり意識すればできることだと思いますので、うん、やっぱり言葉っていうのは自分の出した言葉がこう結果として現れてきてしまいますのでね、うんうんうん、勉強でもやっぱり自分はできないとか無理だとか、うん、やってもしょうがないとか、こういう言葉をこう発しながら勉強していると、うん、なかなかやっぱりできなくなってしまいますからね勉強自体。
よくわかります。
やっぱり自分はその言葉で絶対できるとか、うん、やれば必ず、分かるようになるとか、うん、楽しいとかこういった積極的な前向きな言葉を常に発していればですね、やっぱり勉強もその通りできるようになると思うんですよ。
うん、そうですね。学びもネガティブワード禁止ですからね。うん、
ああ、なるほど、うん。やっぱり大事ですよね。大事。
なぜかっていうと、僕思ってるネガティブな言葉できないとかもういいやとか、ネガティブな言葉使うと思考が停止しちゃう って思いません？
そうですよね、
考えなくなっちゃうので、
やっぱり頭でできないと思っていればできるものもやっぱりできなくなってしまうと思うんですよね、結果的には。
そうそうそう、はい、結局脳が鍛えられないので、うん、その言葉って使わない方がいいんですよね。
そうですね、結局口に出した言葉が結果として現れると思った方がいいですね。
素晴らしいですね、
はい、ですから、まあ、できなくてもできるという言葉を発した方ができるようになると思いますね結果的に。
本当にそう思います。
本当にそう思いますね、
うん、よくわかります、
はい、
なるほどね。いや先生ありがとうございました。いやいや、この成功法則、はい、全部で12個あって今ね3つ主なものをね先生から解説をしていただいたんですが、
はい、
他にまだ9つもありますからね。他にもまだまだもう素敵な言葉がゴロゴロ転がっておりますのでぜひ皆さんサクセス塾のホームページでねこれは読んでいただけたらなと思います。
そうですね、はいはい、
で先生次回のポッドキャストにもね、登場していただくんですが、次回はですね、
はい、
ホームページで僕がもう一つ気になっていることに触れたいなと思うんですが、
はい、
これですよ、塾長からのメッセージ。
そうですね、
毎週1回更新、これもなんかもうこれって子供たちに絶対身につけたさせたいよねとか、っていうかこれ自分も気にしたいなみたいな、そういった言葉がいろいろ並んでるんですが、
ありがとうございます。
このことについて次回はね、
そうですね、
質問をさせてください。
はい、わかりました。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
教育相談塾長に聞こう。
皆さんいかがでしたでしょうか。サクセス塾福田先生の12の成功法則、そのうちの3つ紹介していただいたんですけども、勉強できることに感謝する、自分の周りに起こることは全て自分に原因があるという考えを持つ、マイナス言葉を使わずにプラス言葉を使う、勉強になりましたね。次回もですね福田先生をお招きしてこのポッドキャストをお送りします。次回は、福田先生からのメッセージ、ここにですね、いろいろ質問をして、福田先生のお考えもう少し深いところまで聞かせていただこうかなと思っておりますので、皆さんも楽しみにしていてください。今日はありがとうございました。
教育相談、塾長に聞こう。